石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、もうね1月も8日になり、だいぶこうね、2015年も始まってきたかなという感じですけども、はい、まあ、この番組としてはまだまだ年末、うん、年始の特別企画モードといった感じでございます。
はい、今回は2014年12月23日に行われました公開録音からご招待したリスナーの方々とのファンミーティングの様子をお送りいたします。
スマートフォンを愛する濃い方がねもう本当に集まっていただきましたので、いろいろと面白い話が聞けたかなという感じですね。
はい、ではこの後早速お送りいたします。今からはテイストオブジャズ、45年を超える長寿番組です。音楽番組も本格的なラジオ日経がスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さてここからは12月23日に実施しているラジオ日経第2スタジオにリスナー20名様をお招きしてお送りしたスマホナンバーワンメディアの収録の模様をお送りします。それでは今日の特別企画です。
はい、リスナー20人とスマホを語り尽くそうです。
改めまして皆さんこんばんは。いや、あのね、外は寒いんですけど、うん、中はすごいこう熱気と言いますか、
はい、こう異様な盛り上がり、
異様な若干暑さがあるなっていう感じでございますね。ただまあ、はい、本当にこうスマホ好きな方々ね、うん、わざわざこの休日の夜をこちらの番組に来ていただける方々なので、はい、まあいろいろとね深い話をしていきたいなと思っております。はい、まずは皆さん、じゃあ実際スマートフォンどんな感じで使われているのかといったところをお伺いできたらなと思います。
はい、では会場の方々に聞いてみたいと思うんですが、今皆さんがお持ちのスマホタブレット、お一人何台ぐらいお持ちでしょうかというのをですね、それぞれちょっと聞いていくので手を挙げていただきたいんですけれども、まず1台の方4名、はい、ありがとうございます。では2台お持ちの方4名ですかね、はい、ありがとうございます。では3台お持ちの方、3名さん、はい、はい、ありがとうございます。では4台
お1人
お一人
4台以上、おっと4台で終わるかと思いきや、じゃあそのまま上げといてもらっていいですか。
はい、
じゃあ5台、6台、
まだ手が上がってる
若干あれですね、街歩いてたら捕まりそうな方ですけども、じゃあ何か、じゃあとりあえず6台います、4人いますかね、
4名様、
はい、はい、じゃあなんかこう自慢な端末を出してもらってもいいですかね、うん、はい、
はい、じゃあお話をお伺いしたいな、
もしあの言える名前であれば、はい、この名前を申し上げていただいて、
はい、
どうぞ。
はい、携帯研究家の斉藤と申します。
はい、斉藤さん、
はい、ツイッターではギテキプリンスという名
前で、おー、ギテキプリンス、
はい、あのツイートさせていただいてますけど、
はい、初めに反応しました、
はいはい、あのおすすめの端末、こちらのノキアのルミア1020、4000万画素のカメラを積んだ端末です、はいはいはいはい、あのこれ今 SIM がイギリスの O2 の SIM が入ってまして、でドコモにローミングをして、なおかつ Wi-Fi オフの状態で使ってますので、電波法的には問題ありません。
問題ない、そう大事、
一応そこら辺
は大事です。はい、はい、他に何か
台数が多かった方、先ほど最後まで手を挙げてくださってた方、例えば一番後ろの黒いお洋服の方とかいかがでしょうか。
はい、6台はどういった6台なんですか。6台以上か、
まず iPhone6 だと 5S ですかね、
はい、
あと、うん、だと iPad、はい、あと iPad mini、 ちょっと今日持ってきてないんですけど、はい、あとは SIM フリーで e モバイルさん、まあ、当時 e モバイルさんのスマホで回りながらガラケーの形をしてるあの 10S 定期がついてるタイプ、シムフリーのやつですかね、
はいはいはい
はい、S42HW ですかね、
はいはいはい、ファーベースね、
今ちょっとシムフリーがちょっといろいろ噂になってますけれども、
うんうんうん、どう使い分けてるんですか。
とりあえず自宅のインターネットも固定のブロードバンドを切って、
はい、
もうモバイルだけでやってるような感じになりますね。今実際使ってるのはドコモさんと au さんなんですけど、はい、そちらでシェアをしながらやってる感じになります。
月に何ギガバイトぐらい使ってるん
です。まだ月途中なんですけど、もう30ギガほどはもういってしまったかなと。
けどまあね、それだけ台数持ってたらうまい、
まあそうです
ね、
はい、
なるほど。他に誰かこういらっしゃいますか、なんかちょっとこんな使い方してるみたいな。じゃあさらに6台使われてた
その前の、
はい、もうどういった6台だったりします。
まああのそうですね、新しいの出たら大体買わせていただいてるっていうところもありまして、はい、そうですね、 iPhone6 買ったり、まあ、今だと Z2Z3 とか、まあ、はい、一番上のフラグシップはとりあえず買ってみて、まあ、あのユーザー目線で、まあ、どういった使い勝手なのかとか、市場がどんな感じなのかとかいうのは、まあ、あのそうですね、一般的なあの目線でもちょっと見てみたいなっていうのがありまして使ってますね。
はい、石川さんもね、だって10台
メインはけどやっぱり iPhone になっちゃいますね。 iPhone6 で、まあそれもね、あのキャリア版と SIM フリー版もありますし、
はい、
あとまあね、取材中は Galaxy Note 8 使ったりしますし、っていう感じですね。まあ、あとまあね、いろいろと新しいものを借りたり買ったりとかしてたりするので、という使い分けだったりしますね。ね、結構ね、新料金プランになってなかなかね、頭が悩ましいというか、ね、どうこうね、使い分けたらいいんだとか、料金プランどうしたらいいのかっていうのを常に戦いながら、さらにね、2年縛りがね、もうすぐ上げるから、じゃあこの端末の契約どうするかなみたいなことをね、考えながら使うっていう感じがしますね。
私10月から石川さんとご一緒してて気づいたのが、今後のスケジュールを組むときに石川さんって絶対手帳を出さないんですよ。もうあのモバイルだけで管理されてるじゃないですか。やはり皆さんもそうですか。この時期って手帳を買い替える方も多いと思うんですけど
ね、なんかね、自分は字が汚いので嫌なんですよ、自分の字を見るのが。すごい見えるし、
そう、
これ何て書いてあるのかなっていうところをね、
あとになって自分の書いた字がわからないみたいな、
悶々とするので、
うん、
スマホにしてるんですけど、でさらに言うとね、ほら Google カレンダーとかに登録しておくと、身の回りの端末すべて同期されてるので、どれを見てもちゃんとスケジュールがわかるっていうところの方が、むしろ使い勝手がいいのかなっていう感じだとしますね。はい、
事前に皆さんから石川さんにこんなことを聞きたいというご質問をいただいていたんですけれども、
はい、
今日はその疑問にここで直接石川さんにお答えしていただこうかなと思います。ではですね、ちょっと事前にいただいてたものを、皆様あのお名前呼ばれたら、せっかくだから石川さん、
はい、
対面でお話をしていただこうかなと思いますけれども、ではですね、先ほどもちょっとマイク持っていただいた技的プリンスさん、
はい、
はい、お願いいたします。お、率先して、はい、
はい、どうぞどうぞ、
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
スマホの今後に関してお聞きしたいと思ってご質問させていただいたんですけども、もともとスマホの始まりっていうのは、当時のウェルコムが003を、
はい、
発売したっていうのが契機になってて、はい、うん、まあ、あれは一応スマホというのがっていうのは悩ましいところではあるんですけども、うん、はい、そういったものが徐々に出て、
うん、
で、あの iPhone を発売したと、
はいはい、
でそれが、その他が Android を販売し始めたと、うん、でいうところで、うん、iPhone の陣営と Android の陣営がこう競い合っていたのが、うん、
はい、
一昔前だというところだと思うんですけども、うん、はい、だそれがほぼ完全に普及したかなというところで、うん、今度は MVNO の格安 SIM、 MVNO 時代の、まあ、到来がやってきたなっていうふうに、うん、今の時代はそう感じてるんですけども、
かなりこう歴史を振り返りましたね、
はい、うん、
そんな中、
そんな中、はい、1年後2年後、うん、どうなっていると、この業界はどうなっているというふうに感じてらっしゃいますでしょうか。
なるほど、難しい問題ですね。これね、 やただなんかその自分も最近思ってたのがそれこそこう 2,3 年結構端末って面白くなかったなって感じはそういうしたわけですよ。デザイン的にももうみんなね似たり寄ったりになっちゃったし、うん、しかもチップセットとか画面の進化もそんなにねしてないのでつまんないなと思ってたんですけど、ただ今年の後半になって、ね、それこそギャラクシーノートエッジとかそれこそアクオスクリスタルとか出てきたので端末もその面白いものが出てきてるというかパッと見でちょっと持ってみたい。まあね23日に発表になった Firefox とかもそうだと思うんですけどあのなのでまだまだね面白い感じになるのかなっていう気はしています。で結構気にしてるのが日本メーカーこれからなんとか頑張っていくんじゃないのかなと思っていて、ね、MVNO でもそれこそ富士通が出したりとかシャープ出したりとかってしてるじゃないですか。あれって格安スマホ欲しいと思っている今のそれこそね携帯ユーザーからすると非常にこう安心感があると思うので、まあ、日本メーカーはその市場でね売れるといいかなと思ってるので決して悲観することではないですしまだまだ面白いなと思ってますし、まあ、この業界でまだまだ食っていきたいなと思ってるので業界を盛り上げますし皆さんもスマートフォンたくさん買って業界盛り上げてほしいなという感じでございますよ。
はい、
はい、ありがとうございます。こんな感じでよろしいですか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では続きましてラジオネーム羊さんいらっしゃいますか。あ、はい、女性の方です。羊さんのご質問、アコースクリスタルを使った感想を石川さんにお聞きしたいと、はい、今一番欲しい機種だと。
そうですね、
はい、
買おうと思ってる感じなんですか。
いや、買うかどうかは今 au 使ってるので乗り換えが必要なのでどうしようかなっていう感じでau からああいうのが出たらいいかなと。
ですよね、
見た目がすごいやっぱり可愛いというか、うん、触ってもあの、うん、惹かれる感じで、うん
今 AU で何使われてるんですか。
今は HTC の J 版 HTL22、
はいはいはい、はい、どうですか。
フロントスピーカーがすごい気に入ってます、
はい、そう考えると結構悩ましかったりしますよね
そうなんです。
ね、はい、まあただアクオスクリスタル非常にいい端末というかまあねそうですね、クリスタルよりもクリスタル X の方がいいというか、やはり画面も大きいですし、実際にねそのサクサク度合いというか反応的にもやっぱチップセットが違うのでクリスタル X の方がいいのかなとは思いますし、個人的にもまあちょっとね使ったりもしますけど、まあ非常に気持ちよく使えるというか、画面キャプチャーがめっちゃ気持ちいいんですよ。こうやってるとカシャッと撮れて、で右から左にやるとそれが表示されるみたいな、すごい細かいんですけど、ただまあね画面キャプチャーって結構撮ったりするもんなので、まあそういった使い勝手も良かったりするので、まあけどねキャリアを乗り換えるかっていうと相当悩ましい感じですね、うん、
ちょっと仮面になりますよね、
はい、うん、時々お店に行ってこうじーっと見ながらうーんみたいな、
うん、ね、
見てこう満足を、
うん、ただまあねやっぱりシャープとしてもねあれねソフトバンクだけに展開するっていうのもね、うん、ビジネス的にどうかっていう感じもしますからね、やっぱいずれねマルチキャリア展開もするんじゃないのかな、まあそれが2015年なのかわかんないですけどただね、そういったことを考えるとまあね、まあ、2台持ちってのはどうですか。
そう、それもちょっと考えつつそうですね、
多分この雰囲気だとね2台持ちしても普通なんじゃないかなってい
やでも今3台ぐらいあるんであ
そういうことね、
あんまり持ちすぎてもこう使い分けができなくなっちゃう。
まあそうね、けどだったら他の機種を変えるとかっていうね感じもしつつ、
それぞれこう愛着が
うん、いや本当にだから、うん、結構なんだかんだ言って面白い端末もいっぱい出てきてますし、
いろいろ目移りしつつ、
うん、で結構エモパーはね可愛いですし、うん、なんかちょっと惹かれるものがありますよ。
ラジオのあの回を聞く前はあんまり興味はなかったんですけど、はいはいはいはい、なんかあの話を聞いて結構こっちから話しかけてこっちが返すのになんかストレスがかかるから、
うん、
なんかこっちが反応しなくていいようにみたいなの聞いて、
うん、
あ結構いろいろ研究してるんだなと思って、
なんですよね、充電するときにまた話しかけてくれたりもして、そうそうそう、でねそれほっといてもいいという、
う
ん、なんかその緩い感じ
で緩くこう話しかけられるっていう感じが、
うん、
ちょっと可愛い感じで、
そうそうそうそう、多分ね今今後 IoT とかって言われていろんなものに通信機器が乗ってくる中で、多分ああいった機械が話しかけてくれるとかっていうのってどんどん増えてくると思うんですよ。でその先駆けとして多分エモパーっていうのあると思うので、まあ、ちょっと未来を感じるという意味では機種的にはいいかなって気がしますね、なのでまあねちょっと HTC も使いつつ、はい、まあ、比べてみるみたいな感じがいいんじゃないですかね、はい、 はい、わかりました。こんな感じで大丈夫ですか。
はい、
はい、
ありがとうございました。ありがとうございました
。ありがとうございました。では続きまして、宗助さん、はい、こちらお願いいたします。宗助さんは少し変わった特徴のある端末に興味を抱くことが多いということで、はい、OS や販売国を問わず石川さんが最近機能やデザインが個性的で、はい、この端末は変わっているなと思ったものがあればそのポイントを合わせて教えてくださいということです。
なんか気になる端末ありますか、興味抱いてる中で。
ちょうど今日ですね、はい、自宅に、ヨタフォン2が届きましてちょっと今日持ってきてないんですけど。
渋すぎですね。
はい、あの結構あの普通の国内で売ってる端末だと、はい、あの性能が似通ってきてる感じが結構強くて、そういう意味ではあのすごい個性のある端末に最近すごく興味があるんですけれど。
ヨタフォンってどんな感じだったんでしたっけ。
あの普通の液晶の画面と、はい、あと裏側にインクの画面があるんですけど、ちょっとまだ現物まだ開封してないので分からないです
ね。っていうらしいっていうね、はい、そうそうそう、確か MWC で展示されてたのかな、はい、一緒に2010年の2月にね、はい、そうそうそうそうそう。ヨタフォンいきますか。それいくらでしたか。
8万9万くらいですかね。
お、はい、いい値段しますね、うん、はい、ね、だから海外の結構面白い端末とか増えてきてて、でね、ものによってはまあ技的もあったりなかったりみたいな感じではあったりするんですけど、その点で言うとそうだな、今すごい買おうかどうしようかものすごい迷ってるのは Xperia Z のデュアルシム版っていうのがちょっと気になってて、ね、LTE と GSM が2枚入ってて使えるっていうやつは、あれはあれでちょっとなんかね結構海外行くことが多いの でしかもね日本の電話って絶対受けなきゃいけないじゃないですか、うん、でね、2台持ってくっていうのもちょっとなと思ってたりするので、それはちょっと欲しいなとは思ったりはしますけどね。よりもなんかあれしょ、もっと変態的な感じがいいってこと
ですよね。そうです、
わかります。そうね、けどやっぱりキーボードがついてる端末はいいかなっていう気がしますね。まあタッチパネルもいいんですけど、キーボードでサクサク打てそうな気がする感、決して買ってて使ってみてもそんなに打てないんだけどでもなんかそういう期待を抱いてくれるっていう端末は非常に好きっすね。昔の携帯の頃ってすごい変わったのがいっぱいありましたけど、最近結構みんなね Android 乗せてきて普通になったりもするので、なんかねその辺もっとねヨタフォン的なものがいっぱい出てくるといいですよね。あとなんか気になってるものってあったりします。
端末、そうですね、もう今はとりあえずヨタフォンで頭なんですけれど、はい、ちょっとブラックベリーの、うん、あのクラシックです
ね、はいはい、
ちょうど発売されたばっかりで、うん、あのキーボード付きの端末持ってないので、うんうん、少し気にはなっているんですけれど、何せお金が、
まあねだってね8万9万したらそうそう買えるもんじゃないですからね。だけどそれってヨタフォンは日本語化できますよね、
できると思います、ね、はい、
それもいろいろチャレンジしてみるって感じですよね、はい、ブラックベリー今厳しいんですかね。
ブラックベリー使ったことがないんですよ ね、
うん、ね、最近のブラックベリーちょっとねよくわかんないですね、その辺ね。なるほど、わかりました。そんな感じで大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。はい、はい、続きましてなめたけさんいらっしゃいますか。はい、こちらお願いいたします。はい、なめたけさんは石川さんが考えるこれからのスマートフォンのデバイスのインターフェースはどうなるかということをお聞きしたいのと、うん、あと最近少しずつ出てきた音声による操作などこれからの人間が使う行うスマートフォンの操作の仕方についてぜひお考えをお聞かせくださいということですね。
これなんでこんなことを考えてるんですか。どうしてこの質問
はい、あ、やっぱり最初 iPhone とか、はい、そういうものでもうタッチパネルっていう印象がもう強くなってるじゃないですか、うんうん、はい、まあ、一時期最初の方クオーティーのなんかフルキーボードついたりしてるものも出ましたけど、うんうん、これからどういうふうにそのデバイスを操作していくとか、うん、何かいろいろ見ている石川さんから何かあればなと思います。
一つ思ってるのが、はい、そのいろんなメーカーの人に話すんですけど、はい、みんな理解してくれないんですけど、はい、なんかそのロールプレイングゲームみたいに、はい、経験値によって機能が増えるスマートフォンってできないのかなと思ってて、
はい、
最初は電話ぐらいしかできないわけですよ、買ってきても。
もどかしい、
すげえもどかしい、メールもできないけどすげえ電話すると経験値が1上がって、じゃあメール使わせてあげるとか、さらにメールいっぱい使うと今度じゃあ LINE 使わせてあげるとか、そうするとなんかすごい使う的になるじゃないですか。でしかもね、一個一個こう機能が増えていくから、じゃあこれも使ってみよう、あれも使ってみようって感じになると思うので、なんかね経験値もあり、 落としたら魔法が使えたりとか、なんかそういうねロールプレイング的なもののユーザーインターフェースってありなんじゃないのかなって、いろんなところで言ってるんですけど、みんなポカンとするんですよね、
はい、ちょっと理解に苦しみますね。
そう、
まあ、時代を流れを追っていく感じですかね。
まあまあまあまあっていうね、なんかほら、はい、みんなねスマートフォン買ってきましたって言って、でね、あの一般的な人の話を聞くとやっぱり使いこなした感じがしないっていうわけですよ、
はい、
ね、いろんな機能があるけど私なんか全然使いこなしてなくても電話とメールぐらいしか使ってないのって人がものすごい多くて、みんなそのなんかこうねスマートフォンとか携帯に対して使いこなしてない自分ダメなんじゃないかっていうなんかこうね、はい、負のあれを背負ってきてる感じがするので、はい、そうじゃなくて一個一個使いこなしていくっていうなんかね、そういうユーザーインターフェースがあったらいいなと思ったりするので、何年か後かに出たらどっかのメーカーやったんだなと思っていただけたらなと思ってるんですけど、どうなんでしょう。まああとね普通に音声っていうのあると思いますし、でね、まあ、さっきのエモパーじゃないですけど確かにそのね機械と音声でコントロールするってあると思うんですけど、ただ日本人ってすごいこうシャイというか、
はい、
ね、外国行くとなんかすごいこうねワイヤレスのヘッドセット使って通話したりとかするんですけど、はい、日本人ってね Bluetooth のやつほとんど使ってる人いないじゃないですか、
はい、そうです、
だし、うん、で街中で Siri に向かって喋りかける人もいないじゃないですか、はい、っていうのもあるので、なんか音声の可能性は感じるんだけども、やっぱり日本人の特性にはちょっと合わないので、ここってなんかね考えなきゃいけないなっていう気がしてるんですよね。やっぱりこうね日本人ってすごいこうテキスト打つじゃないですか、はい、こんなに打つ人種多分いないと思うんですよ。ツイッターとかフェイスブックとかメールとかね、喋りゃいいものをみんなテキストにするので、っていうところで言うとなんかそのねなかなか日本で音声って難しいのかなって気がしてますね、ま
あ、そこで新しい何かインターフェースってものが、
うん、
これからのメーカーさんとか、
そうね、
開発に任せられるべきってこと
ですね、いやね本当にね視線で、ね、入力するとかってなったりしますけど、はい、なかなか認識ができなかったりとかするのでね、あの辺っていうのはねこうみんながねユーザーが温かい目で見てこれって使えないかもしれないけど将来に向けて使えるようになるかもしれない機能としてね、ああいったものって温かく見てあげると、まあ、いいのかなって気がしますね、はい、
じゃあ自分自身も何か新しいインターフェースが出てきたらすぐ食らいついていくよ、
はい、ぜひぜひまた何回も教えてください。
すいません、
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、はいはい、では次の方が最後のお一人でございます。クスカさんいらっしゃいますか。
はい、こちらお願いいたします。
どうですか、
初音ミクが落ちましたよね。ジデヒプリンさんのね、
はいはい、はい、スカさんズバリこれからのスマホはどこが重要視されますかといただいております。
またストレートな質問ですね。
そうですね、
この辺どう見られてます、どこが重要視されるとスカさん見てますか。
いや僕はやっぱり自分のその趣味的に電波ですかね、
はい、電波
やっぱりそのこれからその SIM フリー化されていって、はい、まあ、買ったスマホがどのキャリアでも使えるようになるんだったら、うん、まあ、やっぱりエリア速度がやっぱり重要になってくるかなって、うんうん、思うんですけど、
やっぱりアンテナマークじゃなくて B41 とかそういうどのマーク使うのとか
そういう
のが表示された方がいいって感じ。
CA マークとかも
出してほしいです。ちゃんと CA になってますよと。
そうですね、日本のキャリアはやっぱり出さないんですよねそういうの。海外のキャリアさん結構あの150メガエリアだったらプラス表示が出るとかあったりもするんですけど。
確かにね、
そうですよね、結構日本のキャリアさんも隠すので、
ね、あんだけ CM で言ってる割には何繋がってるか分かんないしっていう感じですよね。
白い会社はプラチナってあんだけ言ったのに、うん、P のマークぐらい出してくれないかなって
まあ、ね、
思ったり。
そうね、もうそもそも飛んでんのかってもあるしね。確かに、まあけどね電波はもうなんか鉄板というかね、そこってもう当たり前のような状況になってるじゃないですか。
そうですね、繋がるのは当たり前になってきて、うん、まあ、速度ももうそんなに詰まることもないかな
って、そうね
ってなってきちゃったので、うんうん、なかなか
ね、それねほらね、つながらないとこ探すのが楽しかったりしますけど、うん、ね、ほぼほぼつながるようになっちゃうとなかなかね、
そう
です
ね、
はい、
まあ、au のボルテさんとかも、
はい、
まあ、LT オンリーでやるってなって、うん、まあ、県外の場所をこう探して、
うん、楽しかったりするんじゃないですか。
楽しいですね、
楽しいでしょ、やっぱり、うん、ちゃんと楽しく与えてくれてるとかですよね。
まあでもよくやって本当ね
頑張ってる感じ。
そう、ドコモとか、まあ、他2社さんがなかなかそのね、うん、 LT オンリーでボルテマできない中で、うん、au さん本当頑張ってるなっていうのは、
うん、そうね、まあだから多分ね、今本当に自分が考えるに携帯ユーザーがスマートフォン乗り換えたくても乗り換えられない状況なので、おそらくサポートとか優しく使えるとか、さっきのそのね優しくとにかく使えるっていうところが重視されてくると思うので、結構ね今のスマートフォンのユーザーインターフェースってね分かってる人向けだったりもするので、なんかそこのサポートが必要なんじゃないのかなっていう気がしますね。すごい真っ当な答えで申し訳ないんですけどそんな感じでよろしいですか。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はいはい、ここまで、
はい
はい、5名のリスナーの方にですね、はい、ご質問いただいて石川さん答えてまいりましたけれども、
はい、
石川さんもあれですか、痒いところに手が届く回答はできましたか。
いや、なかなかね、結構ツイッター界隈でも濃い人ばっかりが揃ってる感じがするので、ね、手ごわかったなって感じがして、果たしてこれで良かったのかなっていうのはすごい考えますね
はい、以上リスナー20人とスマホを語り尽くそうでした石川つつむのスマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
いやね、本当こうスマートフォン大好きな方々に集まっていただきましたけども、うん、まあ、想像以上に濃かったなという感じもしますしね、ぱっと見みんな普通の人なんですけど、はい、ただこう内々にはこうスマホ愛がこうね、こうメラメラと燃え上がってる感じがしてて、まあ、話して楽しかったなって感じしますね、
うん、なんかね喋り出すと止まらないという感じの方もねいらっしゃって、
そうですね、うん、皆さん相当な台数持ってますから、はい、果たして毎月パケット料金いくら払ってるんだろうとか、うん、ね、何台こうねこう契約して何年縛りになってんだろうとかってね、そういうこともいろいろとね気になりながらちょっとね番組進めた感じですね
でも石川さんも今ねお仕事でこうやって携帯、うん、スマホジャーナリストとしてますけど、うん、以前はああいう感じの中のお一人だったんですか。
そうっすね、まあやや片足突っ込んでた感じかなっていう感じしますけどただね、うん、自分の場合はまだこう一応仕事なので、
はい、
一応まあほらね、まあなんか仕事だから買わなきゃいけないとか、うん、仕事だから契約しなきゃいけないっていうところもあったりするんですけど、
はい、
ね、今日来てる方々って結構趣味な方が多いので、
確かに
そう考えると結構お金のかかる趣味だったりしますし、
うん、そうですよ ね
結構ね中にはね電波好きの方もいてね、うん、ひたすらこう全国を、ね、電波を測りに回ってる人とかもいるわけですよなのでねなかなかこうね一般の人には伝わらないんですけど、ただねスマホ愛っていうのは相当な人たちなので、自分もいろいろ彼らのねツイッターとか見て勉強したりもするので、今回ねみんなにお会いできて非常に良かったですね、
うん、そうですね、はい、嬉しかったですね。番組では皆さんからのご質問そして情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、
はい、
来週ですが
1月の頭から、まあ、ラスベガスの方で、まあ、CES と呼ばれるような大きな展示会がやられています。で私も取材をしてきたんですけども、まあね、その取材の模様をいろいろと、まあ、レポートという形でお届けできたらなと思っております、
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。また来週。